メッセージの前に一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ天の地なる神様、感謝します。神様、今日も、本当にあなたの、臨在を感謝します。にあなたがここにおられ、そしてあなたが私たちのこの賛美礼拝を受け取ってくださることを信じて感謝します。神様、これからこの、歴代史を通して、語っていきますが、この言葉が本当に私たち一人一人に語られますように、感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。今週と来週とですね、私続けてメッセージするんですけども、まあ、二つ、両方とも同じテーマだと思ってください。主の家を建てるということで、今週は、第一歴代史21章から何の上に建てるのか、来週は、まあ、どのように、どうやって、何を建てるのかっていう感じでね、やっていきますけども、まずその歴代史っていうものを、ちょっとね、皆さん、勉強というかですね、歴史の、苦手な方はちょっとあれかもしれないけども、歴代史っていうのは、つまりイスラエル、このユダの王様の、ね、歴代の王が書かれていて、ユダの歴史が書かれている、歴史書であると。さらに著者はエズラという人。エズラ書っていうのがあるんですけども、これ面白い、後で見てください。第二歴代史の一番最後の部分と、エズラ書の最初の部分は全く同じです。著者が同じなんですね。で、何のために書かれたかと言いますと、バビロンというところにね、補修にあって、国がね、滅びてしまって補修にあって、でもそこからクロス王っていう王様が、お前ら帰っていいぞと。もう金も出すし、お前ら自分たちの国に帰って、神殿建てようが、城壁戻そうが、俺がね、金を出してやるから、いいぞって言われて、最初ね、希望に燃えて帰るんですけども、だんだん現実に直面していくうちにやる気を失っていくんですね、イスラエルの民は。で、そんな民を励まして、イスラエルっていう国は、俺たちの国はこんな素晴らしい国なんだ、こんな素晴らしい歴史があったんだぞっていうことを、励まして、イスラエルを再建、それで神殿を再建させるため、そのため気合い入れるために、エズラによって書かれたのが、この歴代史というものです。で、第一歴代史には、大きく分けるとね、二つ書かれてるんですけども、最初は第一章から九章までは、偉大なイスラエル民族の歴史と使命と、自分たちのアイデンティティはこれだと。俺たちは奴隷だったけども、本当はこんな素晴らしいね、神様の民なんだ。それが一つ目。で、二つ目は、ダビデですね。神殿建築を準備したダビデ王の偉業ということで、結局それソロモンにバトンタッチしたんですけど、息子にね。ですけども、これが10章から29章まで書かれていますと。さらに細かく見ていきますと、10章でサウル王、最初の王様が死んで、ダビデの、時代になります。で、14章でダビデの王権が確立します。で、15章、16章で神の箱、10回が入ってるね、あれが、エルサレムに移されます。で、さらに17章では有名なダビデ契約というね、神様が、ダビデを通して、このね、メシアを送るというような契約が与えられます。で、18から20章には、異邦人、ペリシテ人、アモン人との戦いで勝利しますと。もうダビデ絶好調なんですよ。もう良いことがどんどん起こって絶好調のダビデなんですけども、これからもうクライマックス、いよいよ神の箱が、神の臨在を治める神殿が、神の神殿が建てられます。その準備を始めようとするその時に何が起きたかと言いますと、何が書いてあるかと言いますと、21章これなんですね。人口調査の罪で7万人が倒れると。これダビデですけども、ダビデが罪を犯してしまう。人口調査、なんで人口調査が悪いのかっていうのは後でやりますけども、こんだけ絶好調だったのに、ここでダビデの失敗のね、話が入ってくるんですよ。ここで皆さんちょっと考えてほしいのが、もしあなたが、この著者だったら、エズラだったら、またはその編集者だったら、どうします？例えば皆さん、日本でね、信長のことが書かれてる、例えば新潮公記とかいろいろ、それね、私歴史好きなんであれですけども、大抵、いいことしか書いてないんですよ。例えば、秀吉のために書かれた本っていうのは、秀吉にとっていいことしか書かれてないんですよ。時々嘘を書いてあるんですね。本当はそうじゃなかったことまで、よく。で、普通そうなんですけども、で、しかもこれは、イスラエルをこう、励ますために書かれたのに、なんで一番ね、なんでわざわざダビデやイスラエルにとって不利なことを載せているのかと。載せなくてもいいじゃん。そのまま一気にこうね、調子いいまま神殿建てましたってやればいいところを、なんでここでわざわざ載せるのか。まあ、こ これに関してはですね、皆さん答え知ってると思うんですね。聖書というのはイエス様の系図もそうですけども、悪いことも不利なことも全部正直に人間の罪が書かれているのが聖書であると、ね、そういうふうに答えをしてもいいと思うんですけども、でもじゃあ今度私なかなかね、毎回毎回私こういう質問をね、へりくつというか皆さんに考えたこともないような聖書の突っ込みを入れますので、2番目。じゃあ、わかりましたと。ね、ダビデも罪を犯しましたと。ね、聖書は正直に書いてます。じゃあなんでだったら、もっと大きな罪あるじゃんと。ね、もっと有名なダビデの大きな罪が、実は載ってないんですよ。歴代史には。ありますよね。バテシバ事件とかね。バテシバ事件とか、バテシバ事件とかですよ。ダビデといえばこれでしょ？カイン&殺人ですよ。ね、バテシバとカインの罪を犯し、その夫であるウリアを殺してしまったと。これの方がね、大きな罪なのに、これは載ってないのになんで、この人口調査ってなんかパッとしないね、なんかこう、なんで人口調査ってって、ものを、だけを載せるのかと。実は、この話がここになければいけない理由があるんですね。人口調査の罪というのは、さっきからパッとしないって言いましたけども、本当は大事な記事なんですよ、ここは。ダビデがなんか人口を数えたら怒られちゃったじゃなくて、これが本当にここになければいけない大事なものなんですね。で、今日のテーマは、神殿を建てる、神様の家を建てるというテーマでした。で、神の家というものは、私たちにとって、今の私たちにとってキリストにあるあなたの私たちの人生というふうに言ってもいいかもしれません。もちろんもっと大きなね、計画、大きな、ものが、ビジョンがあるんですけども、例えば第一コリント3章16節。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと。エペソ 2-22。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。つまり、今の私たちにとって、神殿を建てる、つまり私たちの体が神殿だとしたら、私たちがどのような人生を送っていくか、どのように神様と共に歩んでいくかというのが、私たちの家を建てる、神の家を建てる、ということになってきます。今日はこのダビデの話から、そのために必要な3つのことを、見ていきたいと思います。まず、ちょっとね、今日ね、いっぱい読みます。第一歴代史の21章を、全部見ますので、皆さんここ見ながらでもいいですし、自分の聖書ある方は聖書を見ながら、一緒にこう、この物語をね、見ていきましょう。第一歴代史21章の1節から、ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今よりも100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、その下辺ではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求されるのですか。なぜイスラエルに対し罪があるものとなられるのですか。まあ、人口調査が、誰が最初やったかっていうのはね、サタンと書いてあります。で、他のところでは神様がって書いてありますけども、サタンであっても神様であっても、まあ、神様の許しがなければそれはないということで、あんまり今日はこう、先進みますけども、王はヨアブを解き伏せて、そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う、剣を使う者が110万人。ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビ人とベニヤミンとをその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。人口調査がなぜ悪いかというと、こうあるように、軍事力調査なんですよね。つまり、俺の国こんなに強いぜっていうこと。例えば、あとはこのね、俺の国こんなに豊かだぜ。俺の国はこんなに立派になったぜってことを、どっかでダビデは、今まで神様と共に歩み、神様が、ダビデが何も持ってない時にも全てを与えてくださったのに、自分が持つもの、持ち物が多くなった時に、自分はどんなに偉大かというのを自分で調べ、そしてそれをキープするために、自分の力に頼ろうと思ったんですね。それを人口調査という形で、出てきてしまった。ですから神様はそれを罪だというふうに言ったんですね。私に頼らないで、ある意味ね、自分もしくはこの数というものが人口になってしまうと、偶像になってしまうと。 下げ進みます。この命令で王は神の御心を損なったと、ね、神様は怒ったわけです。神はイスラエルを撃たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選ば。私はあなたのためにそれをしよう。ダビデの偉いところはすぐ謝ることなんですね。で、そして神様は三つ、あるからそのうち選べというふうに言いました。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。三年間の禁か三ヶ月間あなた方がアダの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか。あるいは三日間主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてくださいと。はい、三択です。よく、学び、バイブスタディやるときに、はい、あなただったらどれにしますかってやるんですけども、全部三。三年間の飢饉。三ヶ月間の戦争。三日間の病気。で、大体ね、三番選ぶんですよ、皆さんね。三日間病気。まあ、ただ、どんな病気かにもよりますけどね。三日間風邪とかだったらね、あ、三番がいいやと思うんですけども、もう死んでしまうような病気のレベルの病気ですよ。とにかくこの三つが示されて、ダビデはそのうちの一つを選ぶと。ダビデは三番を選んだんですけども、その理由が三日間だから短くていいやじゃないんですね。違う理由で選びました。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万人の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを使わしてこれを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナの内場の傍らに立っていたと。つまり、あなたにお任せしますと。人の手にかかって戦争とかで死ぬんじゃなくて、神様あなたが私に直接、罰を与えてくださいということで、3番の疫病を選んだということですね。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き火の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、死と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒野で身を覆い、ひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えようと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。と。王様、ダビデ偉いですね。私が悪いんだから私を罰してください。この民は、許してくださいと取り出します。すると、主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行ってエルフ人ゴルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならないと。今日のメッセージの、一番重要になるところはここなんですけども、エブス人オルナンの内場に主のための祭壇を築きなさいと。オルナンの麦打ち場って何？オルナンって誰？その麦打ち場ってどこっていう話ですね。実はね、このオルナンの麦打ち場っていうのは今でも場所が特定されてるんです。どこかと言いますと、ここです。これ分かりますよね、どこだかね。エルサレム、イスラエルのエルサレムのこの辺がオルナンの麦打ち場の場所だと言われています。これ、黄金のドームが今建てられている、まあ、イスラムのね、ユダヤとイスラムとキリスト教の聖地と言われているこのエルサレムですけども、この、実はですね、この地図で言うと、イエス様の時代の地図で言うと、オルナンの麦打ち場はどこかというと、ここです。神殿が建てられている場所です。ソロモンの神殿、ヘロデの神殿ですね、この場合、第三神殿か。で、ここ、ゴルゴダの丘がここにあって、これがエルサレムの町です。つまりこういうことなんですね。オルナンの麦打ち場というのは、ソロモンの神殿がその後建てられるんです、そこに。で、さらに、これからまた出ますけども、もっと遡って、もっと昔のことを言うと、モリアの山って、わかります。無理やね。アブラハムがイサクを捧げた山が、つまり、 ここであり、ここであるんですね。で、さらに、シオンの山って私たちが呼んでる、あの、聖書書いてあるのは、モリアの山のことです。ややこしいですけども、いろんな山がね。で、さらに、全く同じ場所じゃないですけども、そのすぐ横に、そこからね、すぐ近くのところにゴルゴナの丘、イエス様が十字架にかけられたゴルゴナの丘がある。全部ね、同じ地域なんですよ。全部登り戸にあると思ってください。そういうことなんですよ。まあ、こことこの、距離っていうのは駅と、教会ぐらいの距離です。もっと短いかもしれない。じゃあ、今日、じゃあ、このオルナの麦打ち場。私たちの今日のメッセージのタイトルは、神の家、私たちの人生をどこに建てるのかっていうメッセージですけども、最初、これです。弱さの上に建てるんです。オルナの麦打ち場、どんなとこでしたっけ？ダビデにとって失敗の場所です。恥の場所です。弱点です。反省しなきゃならない場所です。主の使いはダビデにこう伝えるようにガドに行った。ダビデはエブス人オルナの麦打ち場に登り、主のための祭壇を築かなければならない。普通失敗した場所に何か記念碑建てたりしません。普通は何か成功した時にもらったり何か記念をしたりしましょうね。そうしたいですよね。ですけども、ダビデは、ここに、これオルナの麦打ち場の、まあ、想像なんだけども、神殿を建てようと思ったんですね。で、麦打ち場というのは、どういうことかというと、その麦をね、収穫した麦をここで、こう、ふるいにかけたりいろいろ打ったりして、ガンガンこう叩いてね。で、麦の実と、いらない部分と分ける場所なんですね。そうですね。日本でもこれ、機械でやってるかもしれませんけども、農家では必ずこれやるんです。米でも麦でもね。その麦打ち場、どういう場所かと言いますと、この失敗とか弱さとか恥、よくね、私オーストラリアの時にこんなことを、言ってる人がいたんですね。ミザリーと惨めな体験がミニストリーになりますと。あなたの失敗が、あなたの弱さが、あなたの惨めな体験が、あなたの神様の働きになるんですよっていうふうに言われたことがありました。で、成功体験ではなくて失敗体験です。どんだけ成功して、どんだけ自分は素晴らしいじゃなくて、自分はこんな失敗した、自分はこんな罪が犯した。でもそこからスタートするんです。なぜなら、そこにイエス様がおられるからですね。私、タスマニアにいたときにですね、またこのね、あれですけども、さっきね、子供の、こんなのやってありましたけども、タスマニアのときに、だいぶね、いろんなところで子供の働きをした、始めたところなんですけども、自分別にね、子供好きじゃなかったんですよ。好きじゃないって言うと、あれですけども、なんとかな、それしかできなかったんですね。英語ができないですから、英語は全然喋れないですから、大人相手にしてくれないというか、相手に、ね、できないじゃないですか。で、一応、授業とか出たりしてるんだけど、暇な時間があるじゃないですか。で、大人と喋っても、向こうもね、親切だから、すごいいろいろ喋って、安とか喋ってくれるんだけども、限界がありますよね、会話には。それともう、ね、ほっとかれるし、自分もこう、なんとなく、なんか、うつ状態になってしまって、ね、あんまり出たくない、話したくないな、でも、ちょっとフラフラしてて、子供は容赦ないんですよ。で、子供も、なんか変な人だと思ってるんですね。で、ちっちゃい子なんかは、なんであなた、真面目なこと言うんですよ。なんであなたの英語は変なのって聞くんですね。もうしょうがないじゃんと思うんだけども。でも、最初ね、馬鹿にされるんですけども、子供はね、なんかな、結構楽なんですね。私、まあ、暇だから、暇というかね、子供と相手するしか時間ないから、例えば、粘土。山の中なんですけども、土を持ってきて、子供たちね、粘土を土から拾ってきて、粘土を探して、すごいですよ、粘土作ってるんですよ。で、なんかいろいろ作ってるんだけども、下手くそなんですよね、オーストラリアの人ね。日本人はね、手先器用なの。で、俺が、じゃあ、これずっとやってるって、ゴジラ作ったら、もう、羨望の眼差しなんですね。で、折り紙とか、こうね、折り紙って知ってるから、で、折り紙やってるって、すごいこう、恐竜とか、虫とか作ると、もう、今までのそのね、英語のわかんない変な人じゃなくて、ヤスはすげえってことになるわけです。で、そこで自分がこの子供と関わる中で、そのうちいろんな子供の働き、学校にね、 まあ、英語がね、そんなに得意じゃないですから、もう一人と一緒にね、人形劇屋に行ったり、いろいろやってるうちに、だんだんそれがトレーニングになって、で、私、折り紙では、オーストラリアの、その、タスマニアの、モーセトンって街で、学校に呼ばれてね、折り紙指導で行ったりとか、あと日本とのこう交流のためになんか千羽鶴を作るプロジェクトの、役員になんか誰かされたりとかね、なったんですけども、でも、もともと本当に自分はそれしかできなかった。それするしかなかった。本当は大人の方でなんかいろいろね、メッセージしたり、何かこう、もっと派手なミニスというやりたかった。でも、子供しか相手にできなかった。で、日本に帰ってきてからもですね、これ、あると思うんですけども、今自分は全くないんですが、子供伝道のコンプレックスってあるんですよ。例えば、進学校行くじゃないですか。進学校の生徒たちいるじゃないですか。子供伝道ってのは、通過点でしかないんですよ。通過点でしかないんですよ。いつかは大伝道者とかね、大教会の牧師とかね、もちろんそんなこと考えてませんよ。もちろんその、あれですけども、でも、子供伝道がゴールじゃないと思ってみんな。通過点であって、いつか、まあ、日曜学校でね、奉仕とかしてるけども、そのうちちゃんと牧師になってっていうのが普通の考えなんです。私もそうだった。ですけども、その何年か前に、教会学校セミナーっていうね、しかも3日間で7000円ぐらい出してね。で、そこに行ってから、そこで出会ったその牧師から、いや、これは一番大事な働きなんだと。子供伝道こそ大事なんだと。大人はほっとけてはいませんでした、その人はね。でも、子供に、ね、イエスも言いました。子供たちを私のところに来させなさい。で、それから私も迷いがなくなったんですね。ただ、今でも、その伝道の中で、自分の弱さに出会います。で、砕かれます。ですけども、もう、その、自分のスタート地点、自分のこの失敗、弱さ、自分の恥ずかしかった、それしかできなかったところが、今、ミニストになりました。で、もうこの写真ね、あと見てみるとわかるんですけども、みんな立派なね、すごい有名な牧師先生とか、あと、ミュージシャンとかいる中で、一人ね、一番トップのところね、海賊が映ってるんですよ。これ大丈夫なのかと思ったんですけども、一応これで使ってるみたいなんで、よしとしますけども、もう、50近くですよ。50近くで海賊やってるね、人。恥ずかしかったコンプレックスがあったらできません。私たち、自分の弱さというのに目を向けることってあんまないと思います。自分の強さを見ようとします。ですけども、私たちが何か始めるとき、特に神様の働きを始めるときは、弱さからスタートする。ダビデがそうでした。なぜかというと、そこにイエス様がおられるし、そこで私たちは弱さの中で主に出会い、弱さの中で罪を許されて、砕かれて、まさにこの麦打ち輪の中で、余計なものが全部取り去られて、身が残るんですね。このオルナンの麦打ち場というのは、ダビデが弱さの中で主に出会い、罪の中で主に出会って、砕かれた場所です。そこをスタートに、ダビデは、神殿を建てようというふうに思いました。第2コリント10の9。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中にこそ十分に発揮されるのだ。と言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱さを誇るのはクリスチャンです。強さを誇るんじゃなくて、自分の弱さを誇り、弱さからスタートする。なぜならそこにイエス様がおられるから。最初のところは、弱さの上に立てるということです。じゃあ話が、続くんですけども、21章19節から。そこでダビデは、ガドが主の宮によって語った、言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると、御使いが見えた。彼と共にいた、彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の脱穀をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を留めてダビデを見、内場から出てきて、地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。王様どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください。私は全所の生贄のための牛、焚き木にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。 しかしダビデはオルナに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げなくないのです。そしてダビデはその辞書代として金のシケルで重さ600シケルにあたるものをオルナに与えた。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に奉った。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。主が御使いに命じられたので御使いは剣を鞘に収めた。その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。まだあるんですね。ちょっと待ってね。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇はその時希望の高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。これがですね、ここで切るとね、おかしくなってしまうというかね、22章の1節まで続くんですね。そこでダビデが言った、聖なる、神なる主の神殿はここにこそあるべきだ。イスラエルのために焼き尽くす捧げ物を捧げる祭壇はここにこそあるべきだと。つまり、ダビデが、それまで、幕屋というのはモーセの幕屋と言われた移動式のもの、それが、その時はギブオンってところにあった。ですけども、この時を境に、そこからダビデがこの神殿に、これから建てる神殿にこそあるべきだと、神様はここに落ち着くべきだというふうに、まあこれ別にダビデが言っただけじゃなくて、神様自身もそれをね、計画したんですけども、そういう大事な場所なんですね。その大事な場所に選ばれた場所のが、まず最初はオルナンの麦地場といって、ダビデにとっては苦い体験の場所だったと。だからこそこの歴代史、さっき最初言いましたね、その箇所が必要だったんです。バテシバとの罪の上に建てたんじゃないですよ。人口調査のその罪を犯したその場所に、建てた。じゃあ2番目、代価を払って建てたということ。コストを払い、痛みを伴い、そして捧げるということ。モリア山という山があります。さっきのところダビデは言いました。いえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいんです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。オルナンはくれるってただでいいって言ってんだから、あ、じゃあ悪いねって言えばいいところを、いや、私は自分で払いたいんです、費用をかけたいんです、そうダビデは言ったんです。この場所というのはアブラハムがイサクを捧げたこのモリア山、モリアの山ですね。神様がアブラハムに言います、息子イサクを全焼の生贄として捧げなさい。ダビデは、一緒に歩いて行って、このモリア山の山頂に行って息子イサクを縛り、生贄として捧げようと、その時に天使がやってきて止めたと。分かったと、お前の信仰は分かったと、お前がそこまで従うことは分かった、そういうストーリーがあるのはこのモリア山。犠牲というテーマで、言うと本当にこれ以上のものはないという。第二歴代史の三章一節にこう書いてあるんですね。ソロモンはエルサレムの森屋さんで主の神殿の建築を始めた。そこは主が父ダビデにご自身を表され、ダビデがあらかじめ準備しておいたところで、かつてエブス人オルナンの麦打ち場があったと聖書にもはっきり書かれています。代価を払って建てると、コストを支払う、なかなかね、難しいことです。例えば私、何でもいいんですけど、皆さんもそうですけど、ショッピングに行くじゃない、買い物、何か欲しいものがあるとき。私、ダイエーにね、ずっとね、欲しかった靴があってね、ダイエーに。ダイエーにあるから、その大した値段じゃないんですよ。こう、ブーツのね、私の好きな、オーストラリアのほら、あのブーツの感じで、ちょっと安めのがあったの。で、色は黒。で、ダイエーにね、ちょこっと行くたびにその靴は見るんですよね、こうやってね。こう見るじゃないですか。あ、いや、これやっぱこれ俺こう買おう。やっぱりなって。で、毎回だよね。最初だけだよね。こう見るじゃないですか。その後どうすると思います？こう靴がいいな、この靴って見るときに。その後必ずね、値段見るんですよ。値段。で、もう値段分かってるじゃない。でも、安くなってるかもしれない。毎回見るんです、毎回。どう、だって欲しいもの、皆さんもしね、この中に、値段これ見ないで、もう、あ、これいいなって買える人ってもし、います？見ますよね。ねえ。でも、 そうなんですよ。コストを払う。今自分がこれが、自分はこれが欲しい。絶対に欲しい。いや、これは私のために用意されてるものに違いないって思ってるのに、やっぱ違うなっていうふうにこう、なってしまう。コストを払う。犠牲を払うときに、それを払う価値があるのかと。例えば、福音には価値がありますか？ありますよね。神の国に価値があります。神の神殿に価値がありますか？でも、あるって分かってるんだけども、そのコストを見たときに、ちょっと今じゃないな、思ってしまったりするんですね。ルカの福音書、14章28節。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうかと。弟子の覚悟について書かれてます。このところね。これ続きがこれにはあって、もし、そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろうと。だスタートしたんだけども、これでも最後まで、ね、コストを、自分はそれだけのコスト払えなかった。となってしまう。私たちが何か建てるときにコストは必要です。でもそれをどこまで払えるのか、自分はどれだけ犠牲を払えるのか、よくマザー・テレサの言葉でね、生きてる愛は傷つきますと、犠牲がありますと。例えば、アンパンマン、柳瀬隆のね、アンパンマンでも、アンパンマンというヒーローは犠牲を払うヒーローです。かっこよく怪獣やっつけるんじゃなくて、自分の頭を差し出して食われるというヒーローがアンパンマン。私たちも犠牲を払う。何でもその犠牲を払う価値があるのかどうか、それに対して。で、自分がそれに払えるのかどうか。私、子供の働きを、してね、あんまり子供好きじゃないとかって、すごい問題発言を今だけしましたけども、好きとか嫌いではない。例えばね、子供好きの人がいるじゃないですか、子供好きの人。子供好きね、私子供大好きなんですって、子供ミニスリー始めたとする。でも、ね、必ずね、嫌いな子供が出てくるんですよ。で、嫌いになる時があるはず。で、そうでしょ。もう絶対どの子も大好き、どの子も大丈夫という人はいないはずです。でもこの働きというのは好きとか嫌いじゃないんです。それが例えば愛するっていうこと、ね、もしそんな誰でもね、愛せる人がいたら、どんな、子供でも愛せる人がいたらね、それは素晴らしいと思います。でも私たちはそれができないって分かってます。でも神様、この飯というかですね、神様からのこのね、この宮を建てるという中には、好きとか嫌いとかではなく、それをするイエス様のために子供をイエス様のところに連れていく、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけませんとイエス様は言いました。その御言葉に本当にね、思いをこう揺さぶられた人は、好きとか嫌いとか関係ないんですよ。子供たちをイエス様のところに一人でも多く連れていくと、出会わせると。そうすると好きな子供がいようが、嫌いな子供がいようが、なんかこうバカにされようが、傷つこうが、やめないんですね。だとギブアンドテイクでもないです。何かを求めて何かがね、もらえるからとか、何か成長できるからって、そういうものでもありません。犠牲を払うんです。逆に犠牲を払うんです。損ばっかするんですよ。でもそれでも、いや自分はそうしたいと、それだけの価値がある。福音にはそれだけの価値がある。子供の魂が救われることには、人の魂が救われることには、子供でも大人でもそうです、それだけの価値があると思った時に犠牲を払うことができる。貢献じゃなくて献身って話をするときに、私よくいつも言うのがね、この話なんですけども、例えば人がね、倒れてる、もう行き倒れようになってる、よくサマリア人の感じですよ。 でもこの良きサマリア人の話には、人間じゃなくて動物が出るんですね。一人の男の人が倒れてます。お腹空いて倒れてます。そこにですね、鶏と豚がこうね、歩いてきた。で、この鶏と豚は、親切で、すごくね、親切で、人間に対してもね、すごくね、憐れみの心を持っていた。で、こう言うんですね、あ、この人今ね、お腹空いて倒れてるよ。俺たちでなんか作ってやろうと。試してあげよう。で、鶏が言うんですね、よし、じゃあ、これから、ハムエッグを作ろうと。いいですね。豚に。俺、卵を産むから、ね。お前、ハム頼むわって。で、これは、鶏のね、立場が、貢献です。で、豚の立場が、献身です。献身っていうのは、そういうもの、すべてを差し出す、そういうものなんですね。で、それが無理やりいやいややるんじゃなくて、喜んで差し出します。喜んで犠牲を払います。まあ、ダビデのね、犠牲なんかちっちゃかったかもしれない、もしかしたら。でもダビデは、いや、これタダであげますよって言われたその土地を、いや、自分は払いたいんです。犠牲を払いたいんです。そして払った。さらにダビデはそんだけじゃありません。その後、ダビデは、自分はその神殿を建てなかったのに、お前は建てちゃダメだって言われたんですよ、神様に。お前じゃなくてソロモンが建てる。そう言われたら普通は、なんだよ、それだ、じゃあ、あとソロモン任せるわって。なってもおかしくないのに、彼はソロモンのために、ありとあらゆる努力をして、準備をして、自分の栄光ではなくて、神様の栄光のために、すべて捧げたんですね。その最初の一歩が、このオルナンの右打ち場だったんです。犠牲を捧げる、準備ができているかどうか。ダビデは神の家を建てるためにコストを払いました。最後まで力を尽くしました。よくこのね、しもべ、ね、貢献じゃなくて献身、しもべとかって言いますけども、よく例えば祈りの中でね、どうか私をこう、通りを聞くだとして、用いてくださいとかって言うじゃないですか。いや、今さ、あんまり言わないから通りを聞くだなんて。でも言うじゃないですか。でもその時に、よくね、その通り置き管が、結構ね、やってる間に文句言うんですね。いや、これはちょっと、なんでこれできないよとかさ、これこっち行った方がいいよとか、いろいろこう、文句を言う通り置き管が、ね、私なんかも、私なんかそうです。お前、しもべなのに通り置き管なのに、何文句言ってんだと。献身っていうのはそういうもんじゃないですね。すべてを捧げて、本当にすべて神様のために、用いる、捧げるというのは、コストを払うというのは、この2番目の、ところです。じゃあ3番目。3番目が、ね、さっきゴルゴダの丘、同じところにあると言いました。キリストの十字架の上に立てる。十字架というのは苦しみの場所であると同時に、恵みの場所です、キリストの十字架の上に立てます。これです。これです。ヨハネの19章17節、イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるシャレコーベの場所、ドクロの意味ですね、すなわちヘブライ語でゴルゴダというところへ向かわれた。ヘブル語でゴルゴダで、これよくカルバリーとも言いますね。カルバリー山、これはラテン語から英語になった言葉がこのカルバリー で、現在はつまりこれですよね。ここで今この地には、その、聖墳墓教会ですかね、が建っていて、まあその建つ場所と言われています。諸説あります。ですけども、そこには、教会が建っています。で、ガラテヤ6の16。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはなりません。と。十字架。キリストの十字架。恥を負い、傷つき、代価を払い、ね、ダビデが、神殿を建てようと思ったの。ですけども、この恥、傷つき、代価を払って、あなたのために、私のために犠牲を払ってくださった方が、もうすでにいらっしゃる。私たちも、この恥の上に、罪から許された、そのような弱さの上に、傷の、傷ついたそこからスタートして、そして代価を払って、そして神様のために、神の御国を建てていくんですけども、もうすでに私たちのためにしてくださった方がいるんですね。 犠牲をもう払ってくださった方、全部払ってくださった方がいる。それゆえに私たちは十字架を誇りにし、神の宮を建てていくんです。代価を払ったのは主イエスです。イエス様の十字架に比べれば、私たちのこの払う代価というのは本当に少ないものです。あと詩編の127の1にこんなことがありますね。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。来週はダビデとソロモンの話をしますけども、建てるってことを、ね、私たち建てる、何かを建て上げる。でも建て上げてるうちに、ダビデもそうでしたけども、だんだん誰が建ててるのかって勘違いしていくんですね。神様が建ててくださるのを自分が建てていると勘違いしてしまう。ですから主ご自身が建ててくださらなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。昨日うちの娘がなんか出張かなんかで、出張であれ、あそこから帰ってるのスペインだ、であれあるじゃないですか、サグラダ・ファミリアってやつ、ちょっと時間があって見たらしいんですよ。で、私もあれは見たいなと思うんですけどね、もう何百年とずっと作り続けている立派なこうね。で、昨日それでちょっと盛り上がって、昔といえばサントリーのコマーシャルで、あれのなんかすごいいいコマーシャルがあったね、話をしてね、で動画とか見たりして、でもあれでさえ主ご自身が建ててくださらなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。こんなこと言ったらあれですけどもね、私も一度見たいと思うんですけども、でも私たち建物じゃありません。自分自身が建て上げられるんですけども、それに関して言ってもやはり主がいてくださらなければ、私たちの労苦はどんなに立派な建物を作っても、どんなに立派なミニストリーをしても、どんなに立派な人間として周りから見られても虚しいというふうになってしまうんですね。最後一つまた私のお話ありますけども、建てるっていうことで、自分は2003年の12月って書いてあったんだけども、2003年ちょうどね、 J キッズはそのぐらいからすごいこう、毎週のようにイベントをしていっぱい人が来てやったんですけども、その年の12月に、自分たちはちょっとね、登戸から引っ越す計画があったんですね。もう3年間近く自分たちは田島井から帰って、タダで家を使わせてもらってたんです。居候っていうか、居候というよりもタダで使っていいよと。でもいかにももうこれ以上はあんまり良くないなと。でも、経済的にもいろんな理由で、登戸で残るのは無理だなと。じゃあ実家のある、妻の実家のある富士山の方に行って、そっちで、教会探してね、何かミニストリーしようかと、もしくは自分たちで、教会を始めようかと。で、向こうの両親の家の庭というかね、そこがちょっと敷地が広かったので、そこにね、家を建てる計画も立てた。で、この教会の元メンバーである野野さんという人が大工さんで、すごく安い、今考えるとすごく本当に安い値段なんですけども、ね、建ててくれるって言って、こう設計図もどっかにまだ取ってあると思うんですけども、建てて設計図も書いて、よし、じゃあこれからね、その新しい家を建てて向こうに住もうと。まあしょうがない、こっちにね、登戸から離れることになるけども、まあそれはしょうがないよなと。新しい場所で新しい働きをしようっていうふうにほとんど決めてたんですけども、その時にですね、ディボーションの中でイザヤ書、今日ここ出ないんですけども、イザヤ書66の1ってところにこんなこと書いてあるんですね。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのかと。私の憩いの家は一体どこにあるのか。それをこう言われた時に、あそこじゃないなと、藤沢じゃないなと思っちゃったんですね。もちろん場所がね、登戸がそんだけ好きとかじゃないです。その時にもう子供たちの働きをしていましたし、それで登戸の教会というものはね、本当に神様から与えられたものだと、そういう思いが、その時にはっきり、与えられました。自分がしたいこと、周りの状況、現実、そういったものは、いや無理でしょうという時があります。ですけども、そうじゃないんですね。どこに建てるのか、 あなたが建てる家は、あなたが建てる神の宮はどこにあるのか、どんな働きなのか、何をすべきなのか、それは周りの人には分からない、でも自分には分かるはずなんです。分からなかったら聖書を読んでください。答えが必ずあります。イエス様がその土台になります。今日3つ、話をしましたけども、弱さの上に立てる、そして犠牲を払って立てる、そしてイエス様と共に十字架の上に立てる。皆さんが立てる主の宮というのは何でしょうか。それは神様とあなたにしかわからないものです。よく時々ね、いや、安さんはよくね、飯飯って言うけども、私の飯って何なんだかわからないんですよって、私もわかりませんよ、そんなもん。でも、はっきり言えるのは、目の前にある、今あなたが置かれている目の前にある必要が神様からの飯だということ。あなたにとってのオルナンの身内場というのはどこでしょうか。あなたのすぐ近く、あなたが今立っている場所にそれがあるはずです。そのためにね、三つ、また三つばっかり言ってる神様みたいですけども、最後に、もし、スタート、まず一つ目は、スタートすることです。一歩踏み出せない限りは、いくら待ってもスタートしないんですね。神様が、祈ってね、神様お願いしますって言っても、スタートするのは自分なんです。ペトロがボートから水の上に一歩足を出したように、そして、私山登りするんですけど、山のね、山頂目指すんだったら、最初のね、登りはきついんです。でもそのきつい登りを一歩踏み出したところから始まるんですね。そしてそれは、私たちの弱さから、自分たちの弱い部分、自分たちの罪、そして自分たちがその中でへり下って神様に会って、イエス様に出会った、そこからスタートできます。で、二番目はスタートしたら今度は続けること。歩き続けること、スタートすること以上に大変かもしれません。しかもその道というのは、弟子たちがね、がっかりしながら暗い顔つきでね、向かったエマオへの道じゃありません。もう、喜びに満ちて、希望に満ちて、住むエルサレムへの道です。希望の道です。私たちは、喜んで犠牲を捧げます。喜んで、神様の道を歩みます。で、3番目はゴールすることですね。スタートすることも続けることも簡単かもしれない。でも一番難しいのは最後までやり遂げてゴールするということ。例えばみんなで一緒に歩いてたのに1人やめ、2人減り、最後1人になったとします。で、それだけ、それでも頑張れるかと。でもその一人、自分が最後の人になったとして、自分が辞めたとする。自分というのはね、実は最後の一人じゃないんです。私が最後の一人になって、その私が辞めたとしても、そこに残っている方がいるんですね。私が辞めても、イエス様はそこに残って、一緒に、一人で、歩んでくださる。私のために、私の罪のために砕かれ犠牲を払い十字架で死んでよみがえってくださったイエスが、今も私たちと共にいて、私たちがこの自分の人生の中で神の宮を立て上げる、主の宮を立て上げる、それを共に歩んでくださってます。私たちは繰り返し繰り返し弱さの中で罪を悔い改めて、へり下ってイエス様に出会います。そして私たちは、ちょっと自分より無理、自分のね、力よりも無理して、犠牲を払います。思い切って犠牲を払います。何のためかというと、イエス様が私たち以上に大きな犠牲を払ってくださったからです。この神の宮を立て上げる、また来週も続きをやりますけども、私たちのこの人生の中で、本当に私たちは大きな神様の御国を立て上げる働きに召されています。で、一人一人が違う働きに召されています。みんな同じじゃありません。自分のその神の宮、自分がどこに行って何をして、どのような宮を建てていくのかは、本当に神様が御言葉を通して私たち一人一人に教えてくださると思います。お祈りします。 晴れる天の地の神様、感謝します。神様、ダビデがあなたの宮を建てたい、そう願い、そして、自分の弱さからこのオルダンの麦打ち場、自分が砕かれて、自分があなたと出会い、そしてへり下って、あなたを見上げたその場所から主の神殿が始まりました。神様、私たちもダビデのようにそのために払う犠牲を、ものともしないそのような人生を送らせてください。私たちそれぞれに与えているそれぞれの道を共に歩んでいくことができますように助けてください。神様、今本当に自分の弱さと向き合う、必要があるかもしれません。そして自分の弱さを、ただの弱さではなく、そこにキリストの強さが現れて、私たちを、あなたのもとへと引き立ってくださるということを信じて感謝します。神様、どうか私たちと共に歩んでください。そして私たちが一つの本当に大きな神の御国を作っていくことができるように助けてください。私たちのにとっては、あなた以外、あなたの十字架以外誇りとするものがありません。あなたの十字架が誇りです。そして私たちの弱さが誇りです。弱さの中に現れてくださる、力となってくださるあなたが誇りです。どうか私たちを導いてください。感謝します。今心合わせてイエス様をお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。